ただいまから詩篇106篇34節から48節を通して、罪汚れは癒やますともと題して、赤谷牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。2階から降りてくださって恐縮です。その後2階いらっしゃった方、どうぞライトをつけてください。分岐室 の方、パワーポイントが見にくくなるかもしれません。どうぞお許しください。見やすいところでご覧になってください。一度上げていてください。昨日は私は日帰りで東京大久保の新宿の近くの大久保のヨドバシ教会で鈴木留蔵氏追悼記念宣教大会というのを催され、それに発起人主催者の一人として参加をし、プログラムの最後の祈りを捧げさせていただきました。たくさんの役職を持って、信徒として事業家として本当にギデオンの責任を長年持たれただけでなく、世界的に活躍された鈴木留蔵氏の宣教のスピリットとビジョンを継承しようということで、いろんな団体が発起人となってその集いが催されました。本当に幸いな集いでありました。私たちの教会にも多額の献金をしてくださったこと、本当に感謝をしております。私の奉仕する東京キリスト教学園もまた長年顧問として、またさまざまな物心両面ご指導いただいて、ご支援をいただいたということでありました。そんなことで、それは本当に素晴らしい祈りと御言葉への信頼と、そして与える姿勢と宣教の情熱、いろんな面において優れた方であったということです。今日はキャンプでたくさんの方が抜けられた後でありますが、でも早朝と第二礼拝にもう大勢の方が出席されました。で、今日は私はゴールデンウィークスペシャルバージョンで、今日の説教はしたいと思っています。興味深いと思います。で、私のもう長年のずっと課題でもあって、でも日本の教会はあまりこのことを大手の教会やらなかったと思います。私はでも欧米の神学に頼るだけではなくて、本当に聖書そのものから神様の御言葉を受け止めて、この時代に神様が何を語っていらっしゃるのかということを一緒に受け止めていきたいと、そう思っています。で、今やまさにそういう情報が一般の書店から出版されて、出版社から出されて、それをこうクリスチャンの方もそうでない方も目にして、そういう情報をしっかり持っていらっしゃる、持ちつつあるという時代に、教会が従来の理解のままでとどまっているのではないかという、そういう懸念を持っています。まあ、しかし私は情報は情報としながら、しかもどこまでも聖書に立って我らのことを味わっていきたい。で、ワクワクするような神様のご計画とドラマがあるんですね。で、それはもう私たちの人生をかけても悔いがない。よくぞクリスチャンになったっていう、そういう思い。で、クリスチャンにならなかったら損だと思う、そういう内容を私は今日お話したいと、そう思っているわけです。と申しましても、地をてらうつもりは全くございませんで、今日の聖書日課の箇所が、 詩編の106編です。教会で順番にずっと毎日読む聖書の箇所が今日の聖書の読んでいただいたこの106編にちょうど当たりますので、私はこの今日の当たる箇所からの今日はこのテーマでお話をしたいと思っています。106編と言いますのはですね、107編の前です。当たり前ですね。で、開いてみてください。107編の冒頭に第5巻とありますね。ということはね、106編は第4巻の終わりなんです。詩編は150編あって、これを5つに区切っている。その第4巻の締めくくりが106編です。そういうふうにこう詩編のこう構成でこうまず知っておくことは有益かなと思います。それでですね、実はこの第4巻の最初が90編なんです。90編というのはね、モーセの祈りでよくお葬式の時に用いられる、非常にこう人間人生の人の命の儚さ、無常を歌ったものが90編ですね。そこから始まってこの106編は人間の罪の重さ、しかも民族の罪の、神の選びのための民族としての罪の重さを告白する非常に重苦しい巨大な詩編なんです。まあそんなことを第4巻、詩編の第4巻というのをね、大きくこう見渡しながらこう進めていきたいと思います。もう一つ前置き的に言うと、聖書の中で、詩編歌の中でハレルヤ詩編というのがあって、ハレルヤで始まりハレルヤで終わるんです。その本格的ハレルヤ詩編の第最初の始まりが106編なんです。だから106編の一節を見ていただくと、ハレルヤ、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで。これで始まるんです、ハレルヤ。で、終わりがどうか、今読んでいただきました。48節、すべての民がアーメンと言え、ハレルヤ。で、ハレルヤ詩編。2歳、3歳の子供でも、ハレルヤっていうのは、本当にふさわしいと思いますが、この106編はですね、ちょうど私たちが着ているこの生地、着ているものの元になっている生地ですね、織物の縦糸と横糸のようなもの、折り重ねですね。縦糸はね、人間の罪です。横糸はそれを許す神の憐れみです。この人間の罪と、それを許して、罪を犯しては許して、この重ねていく重ね合わせ、これがね106編なんです。だから私の今日の説教題は、罪汚れは癒ますとも、というあの聖歌の701番のような説教題にしました。罪汚れは癒ますとも、主の恵みもまた癒ますなり。ここで106編が織りなす人間の罪の告白、また神様の側から救命される主の民の罪深さ、それを覆う神の憐れみの深さを知れば知るほど、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと 歌い出すんで、これは決してね、軽くないんです。深い深い人間の罪と、それを覆って余りある神の恵みの深さから出てくる、こう、重厚な、この内容を持つ、ハレルヤ。賛美だと思います。もうちょっと、この、ここでですね、罪の告白ということを見ていくときに、実は、この前の、106編の前は、やっぱり105編ですよね。これも当たり前です。で、これは、高一対なんです。106編が今言ったように、こう、闇、ダークサイドだとすればね、この105編は、光の面が歌われていて、ブライトサイドなんですね。光がさんさんと注がれている。だからステージがもう全明で明るいステージがこの105編だとしたら、そして神様の素晴らしい守りと導きの歴史がイスラエルの歴史の中で105編で歌われるとすれば、場面は一転して暗転してね、ステージはもう真っ暗になります。それが106編。こんな風に詩編を読むとなかなか味わいがありますよね。で、このエジプトと続くアラノとカナンの約束の土地、そこでやはり罪を犯し続ける。その罪の告白が6節以下歌われているんです。そこで皆様のお手元にお配りしている説教のアウトライン、ぜひ今日は、これ、今日使うというよりは、後でこう資料として、ご自分でお調べになるものとしてお使いいただければありがたいと思います。今日私のお話を追いかけて、この箇所を開こうとしたら混乱します。それから、せっかくお話しているのに、話の内容がつかめません。だから、耳をお使いください。そして、私が読む聖書の言葉に、こう、集中していただきたい。すると、メッセージの内容がよくわかります。そこで、三つの大きいポイントの一番目が、罪の告白だということを言いました。で、その最初がね、エジプトなんです。6節から読みます。私たちは先祖と同じように罪を犯し、不義をなし、悪を行った。私たちの先祖はエジプトにおいてあなたの苦しい技を悟らず、あなたの豊かな恵みを思い出さず、かえって海のほとり、葦の海で逆らった。しかし主は皆のために彼らを救われた。それはご自分の力を知らせるためだった。主が葦の海を叱ると海は干上がった。主は彼らを生かせた。深みの底をさながら荒野を行くように。主は憎む者の手から彼らを救い、敵の手から彼らをあがなわれた。水は彼らの仇を覆い、その一人さえも残らなかった。そこで彼らは御言葉を信じ、主への賛美を歌った。クリスチャンはよく知ってるんですが、出エジプトというのは、エジプトで400年間奴隷の身分であった数百万のイスラエルの民が、神が起こした救世主、モーセによって導き出されます。後ろから迫るエジプトの王ファラオ、パロと訳していますが、パロの軍勢が追い迫る中、前には後悔。だからもう後悔しても遅い。後ろにはエジプトの軍隊。絶対絶命と思われるとき、モーセが神からホレブの山でシナイ山で受けた杖を差し伸べると海は分かれた。それがこの9節です。後から追いかけてきた エジプトの軍隊はその海に飲み込まれた。11節、水は彼らの仇を覆い、その一人さえも残らなかった。で、この大いなる出来事、出エジプトが歌われている。足の海、紅海が分かれたというほど、それほどの大いなる出来事も、先祖はそれを忘れた。そして冒涜の罪、不信の罪を繰り返します。8節、しかし主は皆のために彼らを救われた。イスラエルの民が立派だったから、信仰深かったから、何か功績があったというのではなく、皆のために、神ご自身のお名前の名誉の栄誉のために彼らを救われた。そしてまたご自分の力を示すためだった。で、ここではですね、この神様はご自分の民をこれ以上罪を犯させないとして、孫が気になって急に説教が飛んでしまいました。すみません、ごめんなさいね。実はね、この8節は大事ですね。アナニアとサッピアという夫婦が罪を犯して死ぬという出来事が起こります。それは神の裁きなんですが、聖書はコリント人への手紙で、この二人が神を欺いて、人々を欺いて、捧げたと言いながら、全部捧げたと言いながら、本当は半分残していたというので、実は死ぬんですよね。それはもう彼らは地獄に行ったのかと思いきや、彼らをこれ以上神様のお名前を恥ずかしめないために連れ去ったとこう言うんです。イエス・キリストを信じる者は決して私あなたを捨てないと言われる十字架の許しの大きさを意味しています。本当に救われておれば、神様は最後は救う、そして皆のために彼らを救う。ああ、分かった、そしたら余計罪を犯していいじゃないかと、こんなふうに考えるのは不心得で、断じてそうではないとパウロは言いますね。罪の大きさが大きければ大きいほど、私たちは罪を犯さないように心すべきですが、毎日罪を犯してしまったらもうダメだと思わないで、主は皆のために彼らを救われたということをね、これが福音です。これを心に留めたいと思います。クリスチャンが途中で信仰生活を挫折するのは、それがよく分かってないからです。自分の力だけで信仰を、生涯を全うしようとするから、もう失敗したと思って、もう私は顔向けできないから、もうダメだと思って途中やめするんです。そうではないということを、今日の106編全体を通して私たちは心に留めたいと思います。そんな意味で8節は大事な御言葉ですね。エジプトで、次が13節からアラノです。しかし彼らはすぐに御業を忘れ、その悟しを待ち望まなかった。彼らはアラノで激しい欲望に駆られ、荒地で神を試みた。そこで主は彼らにその願うところを与え、また彼らに病を送って痩せ衰えさせた。この後ですね、彼らが宿営でモーセを妬み、主の聖徒アロンを妬んだ時、地は開き、ダタンを飲み込み、アビラムの仲間を進んでしまった。こういう出来事は出エジプト時の出来事です。旧約聖書をずっと読んでると、こういう出来事が次々展開します。モーセがシナイ山で 十戒を神からいただき、石の板2枚に記されたものを持って降りてきたら、アロンたちは金の格子を作り、そしてみんなで踊り回っていた。みだらなことをしていた。それを祭りと称していたんです。そのモーセもアロンも妬み始めます、ね、今さっきまで神様を賛美していた、天使のように思われていた彼らが、たちまちですね、アラビアの砂漠で欲望にこの惑わされ、神様を試み、肉が欲しい、やれ、食物が欲しいとこう文句を言い出します。そういう彼らはですね、この土地が割れて深い地にそれらの人々は飲み込んでいって、神様の裁きの恐ろしさを教訓として見せつけます。もうその彼らの罪の結果はもう恐ろしいほどです。23節、それゆえ神は彼らを滅ぼすと言われた。もし神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとする激しい怒りを、憤りを避けるために見前の破れに立たなかったなら、どうなっていたことか。モーセがもう滅ぼすと神様が言われた時、命を懸けて、神様どうぞあなたの憐れみと恵み深さ、契約の家に彼らを守ってくださいと取りなすんです。これが見前の破れに立つということです。クリスチャンの務めは何か。神様の前に今まさに墓石を滅ぼされようとする反逆の民、その人々の前にどうぞお許しくださいと神様に手を広げて問いなし祈ること、これがクリスチャンの務めです。祭司の務めです。宗教改革で、宗教改革によってカトリックからマルチン・ルターが、神父だけではなく全てのクリスチャンは万人祭司である、それは父よどうぞ彼らをお許しください、何をしているのか知らないのです、というあの祈りを捧げることが祭司の務めです。私たちは自分の罪の許しを求めるとともに、家族の許しを求めるとともに、身近な人々のために祈るとともに、見知らぬ人、すべての人々のために、神様この日本をすべての人を、世界中の人を憐れんでくださいと、これが破れ口に立つモーセの姿勢であり、今やそのために私たちはイエス・キリストによって祭司の務めを果たすために救われたんですね。そのことを覚えて取りなすものとなりたいと思います。今のこの新型ウイルスのこの大きな世界的な大流行の兆しにあるフェーズ5まで来ている、このことも本当に祈りたいと思います。もし地域の、まあ、例えば県レベルの、例えば千葉県の小中高校が休んだら、東京キリスト教学園は休みましょうと、そういうことをもう決めています。全寮制ですからね、備蓄して出ないように、こういうことを決めています。そして岡山県がもしそういうことになれば、サメリ幼稚園も最下もそうなるべきだと思うし、その時礼拝はどうしようかなという、そんなことを考えています。不信仰だから出ないといけないとか、そういうことを言ってる状況かどうか、 そういうことが長老会は考えておかないといけないかなと思ったりします。今そういう状況ですね。でも自分たちのことだけではなく、本当に私はそういう状況に備えて祈り取りなし、いざという時はやはり私は健康のことや周りのことをいろいろ思うと、そういう状況すらあるということを私は思っています。礼拝もそれぞれの判断で自粛するということはあり得るかなと思います。今や世紀末的状況です。そのことを私たちは自覚しなければいけません。しかしそれが神の裁きでないと誰が言い得るのか。これだけ手前勝手なことをしている人類の罪を神は放っておかれるのかっていう、こういう話です。しかしそれをざま見ろ、それを見たことかというのかというと、私たちは漏れてあげて祭司として祈る、それが破れと口に立って取りなすということではないでしょうか。今日の本論ではないですが、今の状況の中でそう思うんです。ここで34節からカナンの地で何が起こるのか。カナンの地で34節から、彼らは主が命じたのに国々の民を滅ぼさず、かえって異邦の民と交わり、その習わしに習い、その偶像に仕えた。これがこの約束の地カナンに入った人々の状況で、これは読んでいただいた通りで、特にここでこの自分たちの息子娘を悪霊の生贄、偶像に捧げて、もう赤く焼け、焦げ、焼け、焼けついている偶像に、おそらく聖堂で作られている、鉄で作られているのか、そういう生贄に裸の息子娘を生贄に捧げた。焼肉の上にじゅんじゅんと肉を焼くようなもんです。それを礼拝行為として捧げた。とんでもない罪です。こうしてその国土は血で汚された。そういう宗教に身を染めていった。これが主の民の慣れの果てだったんです。エジプトで、アラノで、カナンの地で。このことをまず、罪の告白として重苦しいことを今見てきました。では2つ目のポイントです。私はこれを神様が放っておかれない主の裁きがあるということを次に2つ目のポイントで見てまいります。一つは26節27節、それゆえ主は彼らにこう誓われた。彼らを荒野で打ち倒し、その子孫を国々の中に投げ散らし、彼らをもろもろの地にまき散らそうと。これは先ほど見ましたように、荒野における罪に対する神の宣言です。荒野で打ち倒し、その子孫を国々の中に投げ散らす。これは民数記や新明記の時代の出来事です。これの予言はどのように実現していくのか、この時の新明記の予言は何であるか、それを記してありますが、聞いてください。皆さんのところには28章と記してありますから、後でご覧になってください。主は遠く地の果てから和紙が飛びかかるように、一つの国民にあなたを襲わせる。その話す言葉があなたにはわからない国民である。その国民は横柄で、老人を顧みず幼い者を憐れます。あなたの家畜の産む者や、地の産物を食い尽くし、ついにはあなたを根絶やしにする。 彼らは穀物も新しいブドウ酒も油も群れのうちの子牛も群れのうちの目羊もあなたには少しも残さずついにあなたを滅ぼしてしまう。アラノの罪に対するアラノの予言です。この28章36節に主はあなたとあなたが自分の上に立てた王とあなたもあなたの先祖たちも知らなかった国に行かせよう。あなたはそこで木や石の他の神々に仕えよう。私はね、後でお話しする先祖たちも知らなかった国に行かせ木や石の他の神々に仕える。これをやっている国はどこですか？日本でしょう。後でお話とつながっていきます。主があなたを追い入れるすべての国々の民の中で、あなたは恐怖となり、物笑いの種となり、なぶり者となろう。アンネの日記の話で、アウシュビッツの話ですよ。ナチス・ドイツによって、大量虐殺600万人とも言われる人が殺された。ユダヤ人であるからということです。予言は遠い後の子孫に及んでいます。主は地の果てから果てまでのすべての国の民の中にあなたを散らす。あなたはそのところであなたもあなたの先祖たちも知らなかった木や石の他の神々に仕えると、この新命記28章の終わりの64節は記している。私はね、こういう聖書の予言が一体何だろうか。欧米の神学者はあまりこういうことを解説してないんです。どっちか言えばこれはもう教会がイエス・キリストを信じることによって新しい新約の神の共同体が生まれ、イスラエルという共同体に代わって教会によって聖書の予言は成就している、霊的に成就しているという取り方をしているんです。そしてこういう今読んでいるような箇所を文字通り読まないんです。読まないというよりも無視しているんです。でも聖書は書いているんです。そして私たちは聖書を神の言葉と信じている。で、ここでね、今見ましたように一つの国民、遠くの地の果てから和紙が飛びかかるように一つの国民に襲わせるという49節のこの予言は実現したん。ちょっとパワーポイントを下ろしてスクリーンとパワーポイントを見て、今日は実はその映像は大きくは出していないんですが、まあそうですね、ちょっと出しましょうか。次お願いします。はい、もう一つ、これで見てみましょう。ここがパレスチナです。遠くから和紙のように飛びかかってくる、この当時起こされてきた帝国がアッスリア帝国。そしてセナケルビという王が出てきますが、次に起こされるのがバビロン帝国、次にギリシャ帝国、次がペルシャ帝国ですね。ここにエジプトがあります。そしてギリシャ帝国でローマ帝国になります。四大帝国が次から次に起こされるんですが、まずアッスリア帝国が起こされ襲いかかります。で連れ去るんです。こういう形でこの新命記の28章のことが実現する。それを詩編の106編を歌ってる。では主の裁きの第2ポイントです。40節から106編40節から43節の箇所には どうあるか。それゆえ主の怒りは御民に向かって燃え上がり、ご自分のものである民を忌み嫌われた。それで彼らを国々の手に渡し、彼らを憎む者たちから彼らを支配した。二つ戻していただけますか。これが地中海、そしてヨルダン川があって、ガリラエ湖と死海、こちらがアラビアの海。モーセはここで約束の地をはるかに見ながら入れなくて死にます。ヌンの子ヨシアに率いられて、彼らはここで隙を伺い、ヨルダン川を渡ってこの約束の地を攻めます。これは十二部族の絵です。色分けしています。アブラハムの子、イサクの子、三代目ヤコブの子、そのヤコブの子11人、ヨセフの子の2人の子供を入れて12部族。その名前が、ここに部族の名前があって、その総大将がヨシュアであり、カレブです。で、最初にルベンとガソ族とマナセの反部族が、まずここにいるときに、ここはいい、牧草があって羊を飼うのにいいから、もう我々はここでいい、わざわざこっちまで行かなくていいと言ってここに残ります。で、こうしてイスラエル12部族ができ、統一国家となって、サウル王からダビデ王、王の制度になって、ダビデのこのレハベアムの時代、ヤロボアムの時に分裂して、北10部族と南2部族に分裂します。南北王朝に分かれるんです。日本の古代史とよく似てますね。で、南北朝に分かれるんですが、この北をイスラエル王国、南をユダ王国と言います。聖書が予言しているのは、この北王国、これがまず滅ぼされます。アッスリアによって、紀元前722年、アッスリアは彼らを貴族をはじめとして連れ去ります。そして第1波、第2波、第3波、次から次へと来襲し、彼らを連れ去っていきます。その聖書の箇所を、この2の括弧の2の歴代史5章、来日列王記15章と記してあります。これも読まないで、開かないでください。第1波はまずですね、第1回目、ヨルダン川のルベン族、ガド族、マナセの半分がまず1回目にアッスリアに連れ去られます。2回目の来襲の時に、ヨルダン川の北側のダン族をはじめとして、北の方がイッサカルまでが連れ去られます。第3波はサマリアのあるマナセの残りとエフライム、首都のあるところが連れ去られ、北王国は壊滅します。予言の成就です。新明記で語られ、また他の預言者が語っていたことが語ります。本当はここで南ユダも一気に滅びるところでしたが、大軍によって取り囲まれたとき、18万とも言われるその大軍で、明日は総攻撃。ところが目を覚ましてみたら、敵は全滅、疫病か何かがあったんです。神の裁きだったんでしょう。彼らは中心に一生を得て、南ユダ王国は なお続きますが、それでも紀元588年、ついに滅びます。これはアッスリア帝国ではなく、次のバビロン帝国、ネブカデネザル王です。しかし一部がバビロンに捕らえ移され、エレミアの予言のように70年経って戻ってきます。ですから戻ってきたのはユダ部族で、不思議なことに北の10部族はアッスリアに捕らえ移され、アッスリアが滅亡するとともに10部族は歴史の中から忽然と姿を消すんです。だからイスラエル共和国というのは南王国ユダの人々が中心ですから、いまだに兄弟10部族を探し続けているんです。2000年間。さてこれがですね、北朝イスラエル王国の滅亡と、そしてイスラエル10部族がどこに行ったか。実は興味深いことに、イスラエル10部族がアッスリアに移されたときに、イザヤは予言してるんですね。この箇所は開かなくていいですが、イザヤ書の11章10節から16節に、残りの者の帰還、シェアル・ヤシュブという予言が残っているんです。短く読むと、主はエジプトの海の入り江を干上がらせ、またその焼けつく風の中に御手を川に向かって振り動かし、それを打って7つの流れとし、くすばきのままで歩けるようにする。残される御民の残りの者のためにアッシリアからの王子が備えられる。イスラエルがエジプトの国から登ってきた日に、イスラエルのために備えられたように。つまりね、あの出エジプトの大事件に匹敵するような、第二の出エジプトと言われる出アッシリアが あるとイザヤは言うんです。だからアッシリアから、アッシリアの滅亡の前にイスラエル10部族はそこを離れた可能性があります。戻してください。つまりアッシリア帝国からイスラエル10部族は北へ、東へ、西へ、いろいろと散らばっていった可能性があります。これがシルクロードの世界です。これは前に一度お話をしました。日本の古い文化と関係があるということも、正倉院との関係もお話をしました。いろんなものが伝わってきているということも言いました。言葉も通っている。次言います。どうぞ。これが5世紀から14世紀の古代キリスト、東方キリスト教会、つまり帝教の教会の分布図です。キリスト教は地球の西回りでヨーロッパからアメリカへ行く前に、先に東回りでこんなに広まっていた。これが中国で帝教と呼ばれていた。弘法大師に影響を与えた。弘法大師が学んだのは帝教のお坊さんから学んだわけです。この辺には密教との関係もありますね。真言密教との関係もあります。さてそれはそれとして、どんどん進んでいった可能性があります。可能性です。私は予言とこのような可能性、推測とは分けます。で、可能性として大いに進んでいった可能性があります。では次どうぞ。これは富山県庁が 出版している韓日本海諸国図という絵で、これ何か分かりますかね。日本、次どうぞ。普通こう見る。もう一回ひっくり返します、ね、なんでこうしたか。前の地図をどうぞ。もう一つ、こっちからどんどんどんどんどんどん行くと、次どうぞ。ここへ来るんです。そうすると前に大きな湖があるんです。いや、日本海だ。で、私たちはこっち側を表日本と瀬戸内だとか表日本と言っていますが、今は昔の表日本はこっちだったんです。文化は、日本の古来の文化はこちらから大陸から来てるんです。大陸文化です。表日本は日本海側なんです。で、ここへ来た人々が渡ってこなかったと言えるかどうか。もし渡ったとしたらどこへ来たか。日本海流が、砂海流がありますから、出雲だとか、天の柱だとか、若狭湾ですね、能登半島、あるいは北陸から東北の日本海沿岸に進んできている可能性があって、この当時、ここを全体を占めていた今のアイヌと言われている人々が、土着の人々がと戦った可能性があります。この当時の日本の人口は50万とも60万とも。そして、強力な文化と武器を持つ集団が、6万とも7万ともいう集団がやってきたら、どうなったか。この辺りは日本の古代は沈黙しています。古代史はね。で、次どうぞ。もう一つ。これは、もう一つ。もう一つ。もう一つ。もっと。先ほど言いました。マナセとガドとルベンがここにいると言ったときに、彼らはここに祭壇を築いたというんです。ヨシュア記の22章10節読みます。ヨシュア記22章10節、ルベン族、ガド族、マナセの半部族はカナンの地にあるヨルダン川のほとりの地に来たとき、そこにヨルダン川のそばに一つの祭壇を築いた。それは大きくて遠くから見える祭壇であった。遠く、大きくて遠くから見える祭壇。ヨルダン川のそばに。自分たちはこっちに残ります。あなた方はこっちへ。私たちは協力します。しかし、私たちが一つの民であること、一人の神を信じていることを示す祭壇を築いた。遠くから見えるように。こういうことを実は私たちは聖書の中で見過ごしてはいけないのではないだろうか。日本列島にやってきたとしたら、イスラエル十部族の中心的な部族は、そこに一つの高層建築を建てたのではないか。戻ってください。次の次。これです。出雲大社。ミニチュアがあるそうですね。最初のミニチュアで96メートルあった。これが高いから壊れて立て直して48メートル。3回目は斉明天皇の時に24メートル。そして今の神社になっている。で、出雲大社の96メートルで、これが100メートルの、106メートルの 入らんです。161条あるんです。で、これだけの高層建築が狩猟だとか、まだ農耕文化の前ですよ。農耕文化も彼らが持ってきてる。いきなりこんなことがどうしてできたんでしょうか。これだけの高層建築を支える支柱はものすごいどでかいものです。これを基礎を見てみましょう。どうぞ。これがその柱の基礎図です。出雲国造戦劇に伝わる金輪御蔵へ指図というこの神殿の一辺12メートル、その平面四方形の基礎の物見台のこの支えるものはですね、真の御柱、渦柱っていうものはですね、これが残っているんです。どうぞ。これが発掘現場。この柱が3つ腐りかけているのが残っていて、どうぞ。これがこの後で再現している図で、これを輪っかでまとめていて、あのどでかい高い基礎の一本になっている。これを再現したのが今あるそうです。古代神殿の真の御柱。出雲出身、島根出身の方、興味深いでしょ。で、こういうものがあった。で、このことを思うときに、最初も、このあたりのことは私は可能性、仮説、推測ということとして申し上げておりますが、もしこうでなければどのように説明したらいいのか私はわかりません。説明している方の話も文献も見たことがありません。ただそんなことは眉唾だと言ってこうやってるだけで、だからといって問題を解決したわけでも何でもありません。私は歴史学におけるアカデミズムっていうのは、大学の権威におけるブランド思考だと思っています。民間研究者をもっと研究すべきと尊重すべきだと私は思っています。さて、最後のことを見て106編に戻ります。今主の裁きがどのようになされ、どのように実現していったか、今私が申し上げたことは、彼らが「あなたの先祖たちも知らなかった国に行かせよう、あなたはそこで木や石の他の神々に仕えよう」、まさに日本の文化はそれで、神殿という各地で宇佐八幡宮も伊勢神宮もいろんなところに残っているものと、あの幕や神殿との似ている類似性との関係を思うと、本当に日本の古代にこれらのものがあったのではないかと思わずにおれないのです。さて、今最後の44節から、それでも彼らの叫びを聞かれた時、主は彼らの苦しみに目を止められた。主は彼らのためにご自分の契約を思い起こし、豊かな恵みの家に彼らを憐れまれた。ここでも彼らのこのこれほどの偶像崇拝、これほどの上重ねする罪にもかかわらず、ご自分の契約を思い起こし、そして豊かな恵みの家に彼らを憐れまれたとあります。また彼らを捕らえ移したすべての者たちから彼らが憐れまれるようにされた。行く先々で文化の融合がなされていた。 47節。私たちの神主よ、私たちをお救いください。国々から私たちを集めてください。申命記30章に3節4節、こういう言葉があります。あなたの神主はあなたの繁栄を元通りにし、あなたを憐れみ、あなたの神主がそこへ散らしたすべての国々の民の中から、あなたを再び集める。たとえあなたが天の果てに追いやられても、あなたの神主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ戻す。いいですね。そこで予言の成就、予言を見ていくと、これも資料としてイザヤ書の予言は皆さん後で見てください。海の向こうから主の意向をたたえて叫ぶ、それゆえ東の国々で主をあがめ、西の島々でイスラエルの神主の皆をあがめよ。東の国々でしょ、島々よ、私の前で静まれ、諸国の民よ、新しい力を得よ。島々は見て恐れた、地の果ては震えながら近づいてきた。私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなるところからあなたを呼び出していった。皆さんね、ヨーロッパの神学者たちはこれは目をつむってるんです。私が北から人を起こすと、彼は来て火の出るところから私の名を呼ぶ。どっから火が出るんですか？東から。日本は何て言うんですか？火いずる国。彼は衰えずくじけない。島々もその教えを待ち望む。主に向かって新しい歌を歌え、その栄誉を地の果てから。海に下る者、そこを渡るすべての者、島々とそこに住む者よ。もう本当に私はワクワクします。エレミアの予言はいかがでしょうか。イスラエルの子らをエジプトの国から登らせた主は生きておられるとは言わないで、ただイスラエルの子らを北の国や彼らの散らされたすべての地方から登らせた主は生きておられる。地図を出してください。もっと戻って。次、戻る。もう一つ、はい。次、次行って、いや、その、はい、これですね。こういう国々に散らばっていった人々は戻っていく。どこへ戻るの？ここへ戻る。東から、北から。で、出エジプトは、出エジプトが偉大なこと。出エジプトというのはもうユダヤ人にとってもクリスチャンにとっても社会的なもう大きな出来事です。先ほどアッシリアからそこから脱出するっていうのもすごいことと言ったんですが、それ以上の予言がこれです。出エジプト以上の大事件、それが終わりの時に北の国、散らされたすべての地方から登らせて帰ってくる。この予言がエレミアにあります。私たちはこれを無視すべきでしょうか。その日、ユダの家とイスラエルの家は一緒になり、二つの分かれた民族が一緒になり、ともどもに私が先祖に継がせた国に帰ってくる。エレミア31章。 私は彼らを地の国から連れ出し、地の果てから彼らを集める。彼らは大集団を成してここに帰る。彼らは泣きながらやってくる。私は彼らを慰めながら連れ上る。こういうのをちょっとしらーっとして、本当と。だけど本当だったと思ったら泣かずにおれないでしょ。草や木の神を先祖が拝んでいた神社で、日本の古来の神様だと、何者のおわしますか知らねえども、片付けなさに涙こぼるってずっと元旦に初詣をしてきた、そのご神体が、ご本尊様が聖書の神だったと日本人が目覚めたらどうなります？泣きながら帰るんじゃないですか。そういう物的証拠はどこにあるか。天皇御陵240の古墳の中に埋葬品があると思います。いつこれがオープンになるか。政権交代したらいいと思います。こういうことを可能にするのは今の政権はしないでしょ。ずっと驚きながら泣きながら一つに集められ、一人の頭を渡れて国々から登ってくる。ホセアも予言しています。アメリカや韓国や他の国々がもし集団して失われた十部族だったとしてもすごいですが、でも日本ほどのセンセーショナルな反響はないと思います。新国日本、神風が吹く。そして本当に独特の文化と宗教と信仰を持ってきた。しかもキリスト教に対して非常に心を閉ざして、一番殉教者の血が流れている。ローマよりも多い。なんで日本はこんなに伝道が進まないのか。私はこのことと結びつけると、終わりの時に備えられていると思えるんです。日本人の堅くなさ、日本人は日本人の中に自分たちは最高のものを持ってると思ってるんです。背後にこういうものがあるとしたら、そりゃそうでしょう。47節、私たちの神主よ、私たちをお救いください。国々から私たちを集めてください。しかしあなたの聖なる御名に感謝し、あなたの誉れを勝ち誇るために誰が栄誉を取るのか。神様ですね。本別からイスラエルの神主、とこしえからとこしえまで。そうでないと私たちの思いや願いを押し付けてこうでなければいけないというのは偶像崇拝になりかねません。しかし神様の御心がなるように、そして私は聖書の予言を予言としていつどのように実現するのか祈り待ち望みたいと思うんです。自信を失っている日本のクリスチャン、いくら伝道してもなかなかクリスチャンが増えない。しかしまた一方では、日本は何だろうかと思って世界の中で自信を失っている日本が、本当に自分たちはこのような不思議な神様のご計画の中で隠された、自ら隠れ込んできた民族ではないか。もしこれがそうだとしたら心躍ります。しかし全ての民がアーメンと言え、ハレルヤ。それはいつ来るんでしょうか。お祈りします。神様、平凡な人生、意味もなく繰り返している人類の歴史のように思います。しかし壮大な神様の予言と その成就を私たちはイエス・キリストのお誕生と生涯と十字架の死と復活と見てきました。今や再び来られる主の再臨の予言のみが成就が残され、そこに向かって終わりの時に主の民が集められる、その神様のご計画に私たちが神の言葉に目を凝らしながら祭司の民として祈り続けることができますように、クリスチャンとして誇りを持って、またイエス様を知らなかった方が本気で聖書の神を求めることができますように、親戚の目を恐れたり人の目を恐れたりしないで、本当に神を恐れることができますよ。主の御名によって